万葉集初めての短歌の作り方5様式化と推敲。学生時代の歌詞の落書きを後から見たら恥ずかしかった、そんな経験はあるでしょうか。それは心情が大人になった自分に劣るのではありません。むしろありったけの思いのまま率直すぎる表現で思うすべてを描き出しているのが、表現力も豊かになった現在、しかも心情を精一杯に表現することなどあまりなくなっているものですから、余計に恥ずかしく感じられてしまうのです。けれども一方で、同じ中学生同士であるとしても、当人が傑作だと思い込んだほどには、周りの友達は感動をしてくれない、そんな経験はないでしょうか。それはまだ、自らが主観的に記した時の、自らの受け取り方と、第三者が客観的に眺めた際の、その表現の受け取り方との間に、橋渡しができていないのが原因です。つまり日常生活で、一緒に試合に勝ったり、一緒に美味しいものを食べたり、くだらない話をして笑い合っている、その心情のままでは、当人たちにしか共感はできませんから、もし同じように共感させるためには、何らかの共鳴を引き起こすための手続きが必要になってくるのです。先ほどの中学生が自らの死にうぬぼれたのは、主観を自らと共有しているからに過ぎません。逆に友達が引いたのは、主観を共有していない第三者の立場にあるからに他なりません。この時友達は、あなたが他人の作品を読む際に当然のようにしていること、あなたとは切り離された一つの作品として、あなたの詩を眺めていたに過ぎないのです。そうしてあなた自身も友達の書いた一大傑作に呆れ返った経験があるのなら、どうして呆れ返ったのか、改めて考えて、それに理由をつけさえすれば、それはもう批評です。そうしてそれが中学生くらいの感覚でも、たやすく起こるということは、批評の勉強などを改めてしなくても、あなた方は日頃から、自らの言語感覚に基づいて、第三者の立場で判断を下していて、辻褄が合っているとか、意味がわからないとか、うまい表現であるくらいの批判能力は備わっているということにもなります。その理由は極めて簡単で、私たちは誰もが現代語を利用して生きているから、中学生くらいになればもうその経験に基づいて判断を下すことができるのです。そうであるならば、すでにあなた方は、自らの作った詩も、第三者として、批評する能力を有している。ただ、自らの主観で描いた作品を、 自らの主観から切り離して捉えることに慣れていないので、つい自分の作品だけは先ほどの中学生がそうであったのと同じように主観のまま眺め続けてしまう、特別の目をして眺めてしまう。初心者のうちはそのような傾向がつきまとうようです。しかし実際の作品は第三者が捉えるものですから、主観的に思いを表現すること、客観的に捉え直すことが結びつかないと優れた短歌は描き出すことができません。そこでここからは伝えたい思いはそのままに、より第三者が読んでも作品として共感できるように、優れた作品であると感じられるように着想を練り上げ、自らを批判して短歌を遂行していく方法を学んでいこうかと思います。ですがこれもまた書籍などを購入してお勉強するようなものではありません。先ほども述べましたように、それをするための素養はすでに私たちには備わっているからです。あとはこの酔いどれのくだらない話でも聞きながら実践するのが早道です。たくさん読んで、たくさん唱え、他人の作品を吟味して楽しんでいるうちに、いつの間にやら、なんだか知らねえ、上達しているのが遊びです。ただその前に少しだけ言葉の定義が必要です。私の話も少しだけ込み入ってくるのが残念です。様式化、心情、感情というと分かりきった気がして喜怒哀楽くらいしか考えませんが、例えばウィキペディアの感情の項目を引用すると、崇拝、諦め、驚き、楽しみ、悲しみ、怒り、苦悶、苛立ち、不安、覚醒、魅力、優しさ、慈悲、軽蔑、満足、敗北、落胆、意気消沈、欲望、希望、絶望、失望、嫌悪、恍惚状態、困惑、熱中、嫉妬、羨望、多幸感、興奮、恐怖、フラストレーション、罪悪感、幸福、憎悪、ホームシック、敵意、恥、ヒステリー、心酔、情緒不安定、侮蔑、激高、孤独、寂しさ、憧れ、愛、愛憎、性欲、メランコリー、パニック、情欲、プレッシャー、傲慢、残念、拒絶、良心の呵責、ルサンチマン、羞恥心、人見知り、衝撃、悲痛、悪意、善意、同情、哀れみ、苦しみ、驚愕、スリル、執念、心配、熱心、熱意。大丈夫です。別に心理学や言語学に踏み込むつもりではありません。だから定義が違うなどと言われても困ります。なるほど、これだけあれば直接感情を示したつもりにはならなくても、短歌を読む際の何らかの心的指向性は説明がついてしまう。ただそのことを分かりやすく、 現物を持ち出して眺めてみたに過ぎません。本来これらは感情であって、言葉で表現される以前の心の状態には過ぎませんが、実際にはその感情が言語化されて、嬉しいとか楽しいと表現されたものを、私たちは日常的に感情と呼んでいるようです。というより、言語化しないと呼びようがありませんから。ですが実際は何もないところに感情だけは存在しません。喜びであろうと、悲しみであろうと、痛みであろうと、心配であろうと、原因が存在して、その結果として感情が存在します。それで、感情を起こさせた要因と感情が結びついたものを、ここで心情と定義します。これも私が勝手に定義しているだけのことです。念のため。
夕日が綺麗だ。
感動。彼に会えて嬉しい。喜び。
邪馬台国に行きたい。
希望。しかし、短歌のために定義するものですから、最小限度である必要はありません。感情の原因となった直接の状況まで含めて、簡単にまとめたもの。
窓から見える夕日が綺麗だ。
一週間ぶりに彼に会えて嬉しい。
タイムスリップして邪馬台国に行きたい。
このくらいの考えを短歌の出発点としての心情としておきましょう。これが短歌の視点として最も伝えたい思いということになります。定義主義者ならこれにもまた別の名称をつけるかもしれませんが、はっきり言って何の意味もありません。着想。心情をもとにしてある試験にするために表現すべき内容をまとめ揃えたものを着想と呼びます。これも難しいことはなくて、その1で紹介した。
今日は夕日が綺麗だったなぁ
という心情では短歌を作るのに短すぎるので、もう少しその時の思いを細かくして、
夕日がさ、いつもより赤くて綺麗だったから、ついずっと見てたらさ、
というのがもうすでに、すぐに短歌にできますから着想です。さらに続けて、第三者が読むためのものとして、ノートに記してみてくださいとも、その1で解説しました。
夕方、ちょっと窓を開けたら、夕日がいつもより真っ赤でした。あまり綺麗なものだから、ついじっと眺めていました。
これで十分に着想です。また、一つのことをたくさん述べるより、別のことを読んだ方が効果的だと考えて、
家に戻ったら誰もいなくて、寂しくなって2階に駆け上がって窓から眺めた夕日が綺麗でした。
とすれば、むしろ短歌には多いくらいの着想で、これをうまく取りまとめて、着想から 遂行された着想とさらに練り上げて短歌にするのが楽しみなくらいです。つまりは心情の置かれた状況をさらに説明したり、主観的に感じていたことを第三者が読んで分かりやすいように地名を具体的にしたり、表現を話し言葉から改めたり、その心情が起こる経緯を説明したり、別の感情を加えたり、逆に情緒的な表現は排除して和歌の外に含みとして暗示させたりと、あらゆる方針を持っておおよそ短歌に定める内容を描き出すことを着想と言います。ですから初心者のうちは第1回目に紹介した初めの夕日の着想のような、ちょっと状況を膨らませ客観性を加えるくらいが着想になりますが、慣れてきたら先ほど見た階段を駆け上る短歌のように状況を加えたり、あるいは過去の回想を加えてから夕日を眺めるなど、心情をどのように表現したら効果的であるか、自由に着想をまとめられるようになるかと思います。また、ここでは仮に段階的に説明をしますが、慣れれば慣れるほど、どのような形式にするか、比喩を使用してみるか、統治を使用するか、擬音を込めるか、わざと語りかけるように表現するか、あえて思いとは反対のことを述べて読み手に悟らせるか、つまりはこれまで説明してきたあらゆるものをひっくるめておおよそのアウトラインを描き出すことができるようになってきます。つまり心情から着想という段階や、これから説明する着想から様式化という段階を経ずに、
心情を様式化しながら着想をまとめていくと短歌が完成している、それをもとに遂行を重ねる
というのが実際の制作に近いかと思われますが、ここでは私たちが離陸しやすいように段階的に話を進めていくことにします。それに段階的に定義しておくと、完成している短歌を読み解くときにも便利なものですから、あなた方が読むのに慣れてきてからでも決して無駄にはならないと思います。さて、こんなふうに説明すると大変なことのように思われますが、実際のところは今まで通りです。あなたは心の赴くままに、どのように心情をまとめても、あるいはこれまでの習字の何を使用しても、31字にはまとまるには違いありません。その思い浮かんだアイディアの中から、最も心情をうまく伝えられそうなところを描いてみせれば良いだけのことです。ただ皆様はいつも自らの短歌に対して常に批判の心を持って、それが第三者から見てちゃんと意味が通じるものであるか、自らの主観に依存しない効果的な表現になっているのか、もしそれが自分の作品ではなくて誰かに手渡されたものだとしたらどのように評価するのか、つまりは批評の精神だけを忘れないでくださったら良いのです。